兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り、ヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された、祝福と常しえの命を。ご一緒に賛美歌第一編の537番の一節を賛美いたしましょう。します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文42、マタイ伝6章、別冊講読文の49ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文39ページです。マタイ伝の6章、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第18章15節から20節、新共同訳新約聖書35ページです。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の作り主、全能の父なる神様、今日もまた新しい主の日を私たちの生涯にお配りくださり、ありがとうございます。今私たちはあなたの御前に出ています。あなたは私たち一人一人に目を注ぎ、一人一人を心に留めていてくださることを信じ感謝いたします。それゆえに私たちは過ぎます一週間の歩みをなすことができたのです。あるいは一週間の間に果たすことのできなかったことも思い起こします。私たちはそのすべてをあなたにお返しし、今あなたにお委ねいたします。どうぞ私たちのすべてを受け入れてください。あなたの恵みで新しくしてください。私たちの思いに、言葉に、行いにあなたが宿ってくださって、困難な世において主にある感謝と喜びに生きることができますように、聖霊の導きをお願いいたします。世界の主よ、世界のために祈ります。この世界には貧しさ、災害、保健や医療の不足、戦争や弾圧、力の横暴などにより苦しみに直面する人々がいます。どうぞ十字架の犠牲によってすべての敵意を滅ぼしてくださる主イエス様の平和をこの世界にお与えください。コロナウイルス感染症が再び拡大をしています。感染して苦しんでいらっしゃる方々にあなたの癒しを祈ります。そして治療のためにお働きになる医療従事者の皆様のご健康をお支えください。オリンピックも無観客の試合がほとんどとなり、世界中からの観客を見込んでいたホテル、人の移動のために用意していた交通機関、飲食店をはじめとしたお店、長い間かかって準備をしていたボランティアなど、多くの人や業種が困難の中にあります。どうぞ神様、憐れみを注いでください。教会の頭なる主よ、私たちの教会が置かれたこの町に、この社会に心の痛みを抱える多くの人々がいます。どうぞ教会に聖霊が満ちあふれ、地の塩、世の光としてあなたの栄光を表すものとされますように。病の中にある方や、ご高齢にあって記憶が失われたり孤独を覚えている家族、介護や子育てを頑張っていらっしゃる方、まだ神の言葉に出会っていない家族、夏休みを迎える子どもたちや学生たち、愛するものを天に送り悲しみに立ち止まっている方々、感染対策に明け暮れる社会人たち、演奏会の準備に力を尽くしておられる姉妹、暑い中外のお仕事を頑張っておられる方々、神様、私たちが心に留める愛する人たちを今あなたにお委ねいたします。どうぞあなたが最善をなしてください。そして今見舞いに礼拝するお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。あなたが私たちの心のうめきにも耳を傾け、私たちが望む以上のものを与えてくださることを信じさせてください。 礼拝の後にはみんなで大掃除をいたします。暑い中ですが、どうぞ病気や怪我をすることなく、楽しい交わりのうちに教会堂をきれいにできますように。そして夕方には夏休み前の最後の教会学校が持たれます。私たちの宝である子どもたちが救い主と出会い、あなたに愛され、教会の人たちに愛される喜びの中を大きくなっていきますようお恵みください。感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。今朝与えられております御言葉に、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるとあります。よく知られている御言葉だと思います。このイエス様の言葉が教会を教会たらしめていると言えます。私たちは今朝も主の日の朝集まって礼拝を捧げています。礼拝が礼拝として成立する根拠は、ここにイエス様がいてくださるという事実です。もしここにイエス様がおられなかったならば、説教は牧師のお話に過ぎず、祈りは独り言、賛美はただみんなで歌を歌っているに過ぎません。しかしイエス様がここにいらっしゃるがゆえに、この礼拝は神様の御前における礼拝となり、説教は説教となり、祈りは祈りとなり、賛美は賛美となり、教会は教会となります。教会は建物でもなければ組織でもなく、2人または3人がイエス様の名によって集うところに立つ。これが教会の本質です。イエス様がここにいらっしゃる、この出来事は私たち人間が作り出すことはできません。ただイエス様がそのように約束してくださっているのです。そしてその約束の通り、2人または3人がイエス様の名によって集まるところには必ず主がそこにいらっしゃる。このことによって教会は立ってきましたし、今も立っています。コロナ禍における苦渋の選択として、私たちの教会では礼拝の音声を録音したものを配信をして、自宅でも礼拝できるように整備をしていますけれども、コロナ禍であるからこそことさらに大切にしなければならない事実があります。それは旧約以来、神様はご自分の民を御前に集めてこられ、私たちが神様と顔と顔を合わせて、そしてまた神様に召し集められた者同士が親しい交わりを持つ中で、神はご自分の民を養い育ててきたという事実です。私たちは何のためにこの場に集まって、何のために礼拝しているかというと、聖書のお話を聞いて学ぶためというのではありません。もしそうなら家で聖書を読んで学ぶこともできます。あるいは礼拝を録音した音声は配信されているのですから、時間のある時にそれを聞けば礼拝に来たのと同じ話に触れることができるのです。インターネットを通せば世界中の説教にも接することができるでしょう。となると、聖書の話を聞くということが目的なら、何もこの時間にこの場所教会に集まる必要はなくなるのです。何のために私たちは集まって礼拝するのか、それはイエス・キリストにお目にかかるためです。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。私たちが集まるところに主が共にいてくださる。私たちの集まることの意味はそこにあります。2人または3人、最も小さな複数の人です。礼拝において主にお目にかかる恵みは人数によって変わることはありません。私たちの まあ、礼拝、教会の礼拝は20人から30人が集められていますけれども、たとえ2人3人2、3名の礼拝であっても、そこに主が共にいてくださる恵みは同じです。それでは一人ではダメなんですかと聞きたくなりますが、私たちが一人の時もイエス様は共にいてくださっています。そのことを最もはっきりと語っているのが他ならぬこのマタイによる福音書です。マタイはイエス様の誕生の場面で、その名はインマヌエルと呼ばれるという天使の言葉を告げています。インマヌエルというのは、神は我々と共におられるという意味です。神様が私たちと共にいてくださる、その恵みがイエス・キリストにおいて実現をするのです。そしてこの福音書は最後のところ28章で、復活された主が私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると宣言されたことを伝えています。この世の終わりまでいつも共にいてくださる主イエス様をマタイ福音書は語っている。それがマタイの伝える福音です。一人でいる時も、病院に入院している時も、寝たきりになって礼拝にも集会にも行けなくなっても、主が共にいてくださる。私たちはどのような状態になっても主と共に生きることができるし、主の守りと支えのうちにあるのです。そして私たちがこの地上の人生を終えて死ぬ時にも、いえその時にこそ主は共にいてくださるのです。私たちはインマヌエルの主イエス様に自分の命を、また家族を、あるいは心残りなこと全てを委ねることができるのです。それがイエス様を信じる信仰者に与えられている恵みです。今日のところでイエス様が2人または3人とおっしゃったのは、今見てきた主がいつも私たちと共にいてくださるということとは意味が違うのです。主が与えてくださる恵みが違うのです。私たちが集まるところに与えられる特別な恵みのことをおっしゃっているのです。集まると言っても、ただ何でも集まればよいということでもありません。私の名によって集まるところとおっしゃっている。イエス様のお名前によって集まるのです。イエス様を信じ、イエス様を愛し、イエス様を信頼する思いを持って集まる、それが教会です。その教会の集まりの中心が日曜日の礼拝ですね。さて今日の御言葉をイエス様はどういう文脈の中でお語りになったでしょうか。今日の前のところ、先週は群れから迷い出た一匹の羊を羊飼いが探しに行くという例え話が語られました。中心聖句は14節でした。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないという言葉でした。そして今日のところに続きます。15節の冒頭に、兄弟があなたに対して罪を犯したならとあるように、人と人との間に罪によるいさかい、傷つけ合いが起こった時のことの話です。兄弟と言いますと、私たちは信仰における兄弟姉妹、つまり教会で誰かが誰かに対して罪を犯すということが起こったとき、どう対処するかということを語っているのだろうなと思います。そういう読み方もあります。しかしユダヤの人が兄弟と言うと、それは同胞のことです。ユダヤ人は生まれたときからユダヤ人であるイコール神の民という意識がありますから、周りにいる人たちはみんな兄弟なわけです。ですから私たちで言えば、今日の話は教会の中だけに限らず、 人間関係全般の話と言ってもよいのです。私たちが日々の人間関係全般の中で誰かに傷つけられたり嫌な思いをさせられたりしたときどうするか、イエス様はあなたが許すなら天でも許されるということをおっしゃっているのです。今日の18節、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれるとあります。何をどうつなぎ何をどう解くのかと言いますと、つなぐというのはその人とその人の犯した罪とを結びつけてその人を罪あるものとすること、つまり罪を確定することです。それがつなぐ。解くというのはその人と罪とを切り離すこと、すなわちその人の罪を許すことです。そしてこのことが地上と天上とで連動しているというのです。罪を許すことができるのはイエス様だけです。人間にはできません。ですから私たちが誰かを許すという時もイエス様にお願いしなければそれは決してできないのです。二人が地上で心を一つにして求めて神が叶えてくださるのが許しなのです。その罪の許しの権能をイエス様は教会にお与えになったのです。教会が地上でつなぐことは天上でもつながれ、教会が地上で解くことは天上でも解かれるのだと、そういう権能をイエス様は教会にお与えになった。だから教会は洗礼を行うことができるし、しなければならないのです。今日の15節には具体的に罪を犯した人が出てきました。その人に対して私たちがなすことは14節、先週のところ、小さなものが滅びることのないようにすることです。小さなものが滅びないように、その具体的な方法として15節以下、2人だけのところで、そして2人3人一緒に連れて行って、そして教会に申し出ると、このように段階を踏んでいるように、日本人の私たちには聖書が読めるのですけれども、新約聖書はギリシャ語で書かれています。そして当時イエス様がお話になったのはアラム語、あるいはヘブライ語です。ユダヤの言葉です。ここにはユダヤの言葉の特徴があるのです。ユダヤの言葉は単語や説、あるいは文章、時には物語などを重複させたり繰り返したりするのですね。例えば詩篇八篇に、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、というように繰り返しがあります。まあ、今日の招きの言葉もそうだったのです。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り、ヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り、というようにですね。まあ、そういう言い回しとして今日のところも2人だけのところで、そして2人3人一緒に連れて行ってと言われているのだと思われます。イエス様がお語りになりたいことは、先週申しましたように14節、これらの小さなものが一人でも滅びることは天の父の御心ではないということでした。そして今日のところのあと21節以下で7の70倍まで許しなさいとおっしゃいます。イエス様は小さなものが一人でも滅びることは天の父の御心ではない、そして罪を犯した人を受け入れることを求めておいでなのです。それもただ受け入れるのではありません。15節の後半、 いうことを聞き入れたら、その兄弟を得たことになる。いうことというのは、まあ、忠告のことですが、それだけではありません。福音のことです。イエス様は罪を犯していた人に福音を告げようとおっしゃるのです。その福音をその人が受け入れたら、その兄弟を得ることになる。すなわち、教会にその人は加えられることになるというのです。ですからこれは伝道の話なのです。イエス様は17節の後半で、もし教会の言うことも聞き入れないのならば、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいとおっしゃいました。罪を犯した人が忠告、そして福音をどうしても聞き入れないなら、まあ、もうその人放っておけと言われているように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。その時は神様の御手に委ねなさいというのです。その人を神様にお委ねする。そして私たちはその人が悔い改めて救われることを祈るのです。異邦人か徴税人とみなしなさいとおっしゃっていますが、イエス様は徴税人や罪人と一緒に食事をなさった方です。そして罪人を招くために私は来たとおっしゃったのです。罪を犯した人の罪とその罪からの救いを主こそが真剣にお考えなのです。これは私たちのよく考えなければならないところです。私たちは罪を犯して迷い出た一匹の羊をどこまでも探しに行くお方の御心に従っていくのです。今日の聖書は、ああ私はあの人を許さなければならないなと聞くのではなくて、自分自身を罪を犯した兄弟、罪を犯した者の方に当てはめて聞くのです。罪人に過ぎないこの私と共に食事をなさってくださる主、私を招くために天から地へといらしてくださった主と、私たちは今日も礼拝でお目にかかっているのです。私たちは何かあるともう教会に行かないと思ってしまうものです。長い間牧師をしていますと、退会届なるものが教会に届くことがありました。志賀直哉などは内村鑑三に洗礼を受けたこともなかったことにしてくれと言ったと伝えられています。けれどもそういうわけにいかないのです。神の国の名簿に記された私たちの名前は神様から祝福された名前であって、パウロが書いているように神の祝福は取り消されることがないからです。私のことを少しお話をしますが、洗礼を受けたのは26歳の時です。ずっと祈ってくれていた祖母が私以上に私の受洗を喜んでいました。そして教会の長老が大変喜んでくださいました。長い間教会を支え続けた長老です。私が幼い頃は聖書の話をしてくださって、何でも相談に乗ってくださって祈り続けてくださった長老です。そして祖母の友人である教会の方々が喜んでくださいました。あの時初めて私は2人または3人が主の名によって集まり、地上で心を一つにして私のために祈ってくださっていたということを痛感しました。私が教会を離れていた時も、 私が知らなかっただけで、実は絶えず2人または3人が主の名によって集まり、心一つにして私は祈られていたのです。皆さんが教会に導かれた時や洗礼をお受けになった時もそうなのです。皆さんお一人お一人のために祈りが捧げられていたのです。今日の聖書で、私たちは誰かを許しなさいと言われているように読みますが、もっと大きな文脈で捉えると、神がその人をお許しになりたいと願っていらっしゃるということです。神がその人に救いをお与えになりたい。では私たちができることは何かというと、あなたたちのうち2人が地上で心を一つにして求めること、そして祈るために2人または3人が主の名によって集まることなのです。私たちは自分の救いのことを求めても、他の人の救いのことを求め続けているでしょうか。祈り続けているでしょうか。緊急事態宣言が再び出され、都内では連日1000人以上の感染者が出たと報じられています。私たちが教会に集まって礼拝堂の椅子に座るのは、飲食店に座るのでも映画館に座るのでもありません。神の前に座るのです。教会の長椅子は思い出をたくさん持っているのです。教会はこれまでの教会の記憶をとどめています。皆さんお一人お一人も、私のためにあの人が祈ってくれたなとか、あの先生が祈ってくださったなという記憶が終わりなのではないでしょうか。この小さなものが滅びないために、救われるために、神の民が集まって祈りが捧げられてきた。今度は私たちも取りなしの祈りを捧げていきたいと思うのです。迷い出た一匹を探しに行かずには折れない神様の御業に、あなたたちも参与しなさいと今朝イエス様おっしゃっています。これらの小さなものが一人でも滅びることのないように、その人が罪を犯した時には悔い改めて罪の許しを求めるように、そしてどんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださると主はお語りになりました。二人と言われているのは、本人だけが求めるということだことではなくて、他の人が必要だということです。共に祈る仲間が必要なのです。教会が必要なのです。私たちの祈りを天の父は必ず叶えてくださると主がおっしゃっています。教会は罪人の群れなどと言われますが、確かに人間の集まりですから、お互いに罪を持った者同士の集まりです。しかしただの罪人の群れならば、この世の他の団体と何も変わりません。教会は罪許された罪人の群れです。私たちの集まりはイエス様の名による集まりであって、その真ん中にイエス様がいてくださるのです。それを信じている者の集まりです。主はご自分の名によって集まる者たちを神の家族として結び合わせてくださる方です。その絆となってくださる方です。真ん中にいてくださる主イエス様を中心として、心一つにして新しい週もご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、あなたは罪をなあなあに放置する方ではありません。しかしあなたは罪人を滅ぼすのでなく、私たちの罪をイエス様に負わせ滅ぼしてくださいました。誰一人滅びることのないように、私たちを主の体なる教会の枝々として招いてくださいます。どうぞすべての教会にあなたの御言葉を充満させてください。 罪から解放された罪人の喜びをここに満たしてください。私たちが信仰という絆のもとに集まり、共にあなたを見上げて生きることができますように。いつまでも変わらずに、私たちを愛してくださるあなたの愛をこれからもずっと体いっぱいに受け取っていきますように、導きをお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌第一編の227番、一節と五節を賛美いたします。私たちの感謝と献身の印として献金をいたします。主本にも続けて書いてありますように、夏季特別献金を捧げる時期でもございます。主の恵みに感謝してお捧げをいたしましょう。現金書き留めや、郵便振り替えでお送りくださって、いらっしゃいます方々も感謝をしております。それでは、賛美歌21-65-2を賛美いたします。今日もご一緒に礼拝を捧げてきました幸いを感謝をいたします。修法のプログラムの右の方には、今日の礼拝の後の大掃除のことですとか、教会学校のこと、あるいは次週の、予告などが書いてございますので、どうぞお読みになっていてください。そして紙媒体の修法の裏面には7月の役員会報告も書いてありますので、来週の、礼拝後にはまた修法発送作業をいたしますので、お手元に届きましたらどうぞ、なんて言いますか、なかなか顔と顔を合わせて、お話しできない方々も多いですので、こういう時はよく修法などをご覧にな読んで、祈りを合わせていていただけますようお願いをいたします。 そしてその役員会報告に書いていますように、この度、ご家族の転入が役員会で承認されました。ご夫妻とあと未梅さんのお子様お二人です。ご家族、このご家族 と新しい神の家族を加えられて本当に、喜びを持ってまた歩んでいきたいと思います。あとお庭の木の剪定をですね、17日土曜日、まあ、これを聞いている方にとっては昨日ですね、しております。お掃除もして、また多くの方を教会に招きたいなというふうに思っております。それでは唱詠を歌いましょう。の礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。